同棲で部屋探しをするときの30のポイント。その1。実現させたい同棲をイメージすることは部屋探しの第一歩。部屋探しの最初の仕事はイメージです。同棲で部屋探しをするなら、まず実現させたい同棲をしっかりイメージしましょう。イメージするだけでいいのです。不幸な場面は考えず、幸せな場面だけイメージしていきましょう。行ってきます、行ってらっしゃい、と声を掛け合っている様子。ただいま、お帰りなさい、と声を掛け合っている様子。一緒に楽しく料理を作っている様子。二人で楽しく食事をしている様子。リビングでまったりしながら一緒にテレビを見ている様子。楽しく笑いながら家事している様子。二人で仲良く同棲している様子をイメージしてください。どんどんイメージを膨らませていくことが大切です。イメージは具体的であればあるほど良い。イメージする場面も多ければ多いほど良い。イメージするだけならお金も体力も必要ありません。まだ部屋を探しているわけではありませんが、このプロセスは部屋探しに深く関係します。部屋探しにはパワーと行動力が必要です。実現させたい同棲をイメージしていると、だんだん心が熱くなってワクワクした気持ちになります。力がみなぎってきて部屋探しのモチベーションが向上します。結果として部屋探しがしやすくなるのです。同棲を始めるとイメージの一部が壊れる可能性もありますが、その時はその時です。今考えるのは部屋探しに必要なイメージです。実現させたい同棲をしっかりイメージすることも部屋探しの一部です。パートナーとカフェでくつろぎながら、こうしたいね、ああしたいね、と語り合いましょう。きっと話が盛り上がって時間はすぐ過ぎます。楽しく話していくうちに必要な間取りもだんだん見えてくるでしょう。二人で実現させたい同棲を想像してイメージを共有しましょう。話している途中からいても立ってもいられなくなるでしょう。二人で幸せをイメージできると二人が同じ目標に向かって頑張れます。実現させたい同棲をイメージすることは部屋探しの第一歩です。実現させたい同棲をしっかり二人でイメージして共有する。同棲で部屋探しをするときの30のポイント。その2。同棲する部屋の間取りは 2K 以上が基本。理想は 2LDK。同棲の部屋探しではどんな間取りが適切でしょうか。もちろん二人の好みや事情によってベストな間取りは異なります。経済的な事情で家賃の高いところに住めないカップルもいるでしょう。料理を頑張りたいから広いキッチンが欲しいというこだわりがあるカップルもいるでしょう。好みや事情は様々ですが、一般的な状況で考えるとします。結論から言うと、同棲する部屋の間取りは 2K 以上が基本です。ワンルームや 1K の同棲が不可能とは限りませんが、現実としては大変厳しいでしょう。一つの部屋に二人が暮らすと、プライバシーの確保が難しくなります。いくら仲良しのカップルでも秘密にしたいこともあれば、見られたくない姿もあるはずです。着替えもメイクも電話もすべて無防備かつ筒抜けの状態です。動きや音など気遣うことが増え、精神的に疲れやすくなります。一つの部屋に二人分の荷物を置くことにもなるため、部屋が狭くなるでしょう。カオスの状態になりやすく、窮屈でストレスの多い生活になるのは間違いありません。二人の相性は良くても部屋の選び方を間違えば同棲の失敗を招く可能性があります。同棲で部屋を探すなら最低でもそれぞれの部屋が欲しいところ。そのため特別な事情がない限り同棲する部屋の間取りは 2K 以上が基本です。理想の間取りは 2LDK です。二人の個室に加えてリビングやダイニングがあればますます快適になります。 リビングがあれば2人でくつろげる空間ができます。ダイニングがあれば毎日一緒に食事ができます。実際のところ同棲に成功したカップルの多くは 2LDK という間取りが目立ちます。間取りの選び方で同棲の成否の大半が決まると言っても過言ではありません。少し家賃が高くなることがネックですが、もっとも快適な同棲環境を考えるなら 2LDK が理想です。同棲の部屋探しは 2K 以上の間取りを基本とする。同棲で部屋探しをするときの30のポイント。その3。安易な理由でワンルームを選ばない。ワンルームでの同棲は理想と現実にギャップがある。常にパートナーと一緒にいたい。同じ部屋で暮らす方がラブラブを維持しやすいだろう。毎日寝顔を見ることができて幸せ。安易な理由でワンルームを選ぶカップルがいます。往々にして同棲を始める前は幸せな生活をイメージしがちです。今までは時々しか会えませんでしたが、同棲を始めると毎日会えます。キスもハグも自由に好きなだけできるでしょう。雑誌で同棲を促すキャッチコピーがあると、ますます心が動かされます。もちろん事情があってワンルームを選ぶならいいのです。個室のある部屋を選べない事情があるなら、ワンルームでの同棲もいいでしょう。しかし、事情があるわけでもなく、安易な理由でワンルームを選ぶなら注意が必要です。ワンルームでの同棲は、理想と現実にギャップがあります。パートナーと同じ部屋で暮らすことはメリットでもありますが、デメリットでもあります。一人で暮らすならワンルームでも快適ですが、二人で暮らすのは厳しい現実を覚悟した方がいいでしょう。家賃は安くなってもそれ以上のデメリットに悩まされるはずです。同じ部屋で暮らすとなると、お互いのちょっとした音や動きが気になるでしょう。快適な睡眠が難しくなり、睡眠不足になるでしょう。ワンルームは自分のプライベートが確保しにくくなり、ストレスが増える。いくら好きな人との同棲でも一人になりたい時もあります。ワンルームという形式上、エチケットを守りたくても守りにくくなります。見苦しい姿を見たり、見られたりします。部屋はごちゃごちゃしやすくなる上、掃除もしにくくなります。新鮮味が失われ、恋愛感情が冷めるのも早くなるでしょう。友人を自宅に招くのは厳しい。喧嘩をしたら、逃げ場がありません。安易な理由でワンルームを選ばないことです。ワンルームでの同棲が天国だと思っていると、後から痛い目に遭います。なかなか思い通りにいかない現実に直面して四苦八苦するはずです。同棲する部屋の間取りは 2K 以上が基本です。同棲では事情がある場合を除き、できるだけ個室のある物件を選ぶのが賢明です。安易な理由でワンルームを選ばない。同棲で部屋探しをするときの30のポイント。その4。同棲での家賃の目安とは。同棲での賃貸物件を選ぶ際、家賃の目安を意識しましょう。一般的に家賃の目安は収入の3分の1と言われています。二人で家賃を出し合うなら、二人の合計収入で考えることになります。例えば、二人の合計収入が50万円とすれば、3分の1は17万円前後です。二人が費用を出し合えば、それなりに立派な物件が選べるようになるでしょう。選べる賃貸物件の幅が随分広がり、ワクワクしてくるでしょう。話し合っているうちに、どんどん気持ちが高揚して、家賃も奮発したくなるかもしれません。ここに落とし穴があります。同棲では何が起こるかわかりません。パートナーが失業して無職になることもあるでしょう。自分一人で家賃を支払うことになると、生活費の負担が重くのしかかります。逆に自分が無職になる可能性もゼロとは言えません。 貯金が少なく、パートナーに家賃を全額負担させるとなると、やはり大きな迷惑がかかります。そんなことはありえない、と思うかもしれませんが、現実ではありえる状況です。家賃は生活費の大半を占める出費です。幸せを築くための物件が不幸をもたらす物件になってはいけません。家賃の変更は引っ越しでもしない限り難しいのが現実です。こうした事態を避けるためにも、2人の合計収入を基準に家賃を考えるのは注意が必要です。家賃の目安は収入の3分の1が一般的ですが、同棲の場合、リスクを考慮して基準を下げておく方がいいでしょう。例えば、合計収入の4分の1あたりが妥当な範囲でしょう。最低限の生活環境は必要ですが、贅沢は不要です。もし、自分一人が家賃を全額負担することになっても、短期間ならギリギリ耐えられる程度がいいでしょう。結婚前提の同棲とはいえ、まだ不安定な関係です。万一のリスクに備え、家賃の目安も謙虚になっておくことが大切です。同棲の場合、家賃は合計収入の4分の1を目安にする。同棲で部屋探しをするときの30のポイント。その後、部屋探しの3大ポイント。家賃、場所、間取り。部屋探しではどこから確認していけばいいのでしょうか。どんな部屋探しであっても最低限の準備としてあらかじめ決めておきたいポイントが3つあります。家賃、場所、間取りです。部屋探しをするなら、この3つを決めてから探し始めた方がスムーズです。家賃。まず、家賃の予算を考えましょう。家賃は部屋探しで最も大切なポイントです。一般的に家賃は収入の3分の1程度と言われています。ただし、リスクに備えた余裕を考慮して4分の1程度にしておくのが無難です。家賃の目安が決まると探す物件がかなり絞り込めます。場所。どこでどんな生活を送りたいのかをイメージしてふさわしい場所を決めましょう。住む場所によって治安やライフスタイルは大きく変わります。通勤、通学の利便性だけでなく、遊びや買い物なども考慮した場所を選ぶといいでしょう。一つの地域にこだわるのもいいですが、いくつか候補地を挙げておけば、対象範囲が広がって、希望の物件を見つけやすくなります。間取り。最低限必要とする間取りを決めましょう。具体的な間取りまで決める必要はなく、譲れない条件を考慮した大まかな間取りで十分です。例えば、毎日料理を楽しみたいなら、キッチンが必要です。同棲なら、部屋は2つ欲しいところでしょう。ユニットバスが苦手なら、条件に入れておく必要があります。最低限必要とする間取りを決めることで、探せる物件を絞り込むことができ、効率よく探せます。部屋探しの前提として、家賃、場所、間取りを決めておく。同棲で部屋探しをするときの30のポイント。その6。ずかずか希望を主張するより譲り合うことも大切。部屋探しでは2人で希望を話し合うことが大切です。自分の希望を伝えるのはいいですが、主張しすぎないように気をつけてください。最初は普通に希望を言っているつもりでも、途中から欲が強くなり、わがままに変わる場合があります。キッチンは大きい方がいい。駅から10分以内が絶対条件。大きなデパートがある場所がいい。実家から近い場所でないといけない。泥棒が心配だから3階以上の部屋でないと嫌。自分ばかり多く主張していると物件の探し方が偏ります。どちらかが主導になって部屋を探す場合、主導権を握っている側の希望に偏る傾向があります。 とりわけ部屋探しは女性の方がこだわりは強いパターンが多いため、女性が主導権を握る状況が目立ちます。希望を主張するのはいいのですが、ずかずか主張しすぎるのもよくありません。自然と偏りが生まれ、パートナーは不満を持つようになります。同性では譲り合いの精神が大切です。自分だけ主張するのではなく、きちんとパートナーの希望も受け入れるようにしましょう。希望はあくまで希望です。お互いの希望がぶつかれば、時には自分の希望を取り下げ譲ることも大切です。お互いの意見がバラバラなら、上手に妥協点を探します。譲れない条件があっても、せいぜい一つまでにしておくのがマナーです。同性の主役は2人ですから、部屋探しの主役も2人です。できるだけ偏らず平等になることが大切です。お互いの希望が平等にかなってこそ、2人にとってベストな部屋を見つけることができます。自分の希望を主張しすぎず、できるだけ平等にお互いの希望を受け入れる。同性で部屋探しをするときの30のポイント。その7。パートナーの任せるよという一言を過信しないこと。同性の部屋探しは2人で考えることが大切です。自分の希望や都合だけで決めるのではなく、パートナーの希望や都合も考えた上で決めることが大切です。希望や都合を聞き出して2人が納得した上で決めます。ところが、これを狂わせる一言があります。パートナーから言われる、任せるよ、の一言です。任せてもらえるなら楽に探せる、と思いますが、注意が必要です。パートナーから、任せる、と言われたとしても、過信しない方がいいでしょう。これほど注意したい言葉はないと言っても、過言ではありません。任せるよという一言は、自分で考えるのが面倒ですという意味の裏返しです。希望がないわけではなく、実際は希望があります。任せるよと言って決めた物件に限って、後からブツブツ文句を言われることになるのが定番です。同棲中ずっと文句を言われ続けるのは苦痛です。自分は悪くないのに自分のせいにされるのは不本意でしょう。ストレスが溜まって、そのまま同性のトラブルに発展するケースがあります。パートナーから、任せるよと言われたとしても、過信せず、きちんと2人が話し合って決めるようにしましょう。希望なり、都合なり聞き出して2人が納得した上で決めます。2人の生活に直接関係することですから、きちんと2人で話し合って決めることが必要不可欠。物件を決める最終決断では、きちんとパートナーの了承を得た上で契約を締結します。当然ですが、自分が任せるよというのも好ましくありません。住み始めてから思わぬ不都合が見つかり、自分がブツブツ文句を言うことになるでしょう。後から絶対文句を言わないことを約束できる場合を除き、任せるよの一言は注意が必要です。任せるよと言われても過信せず、きちんと2人が話し合って決めるようにする。同性で部屋探しをするときの30のポイント。その8。結婚するまでの仮の住まいか、結婚してからも住み続ける住まいか。同性の部屋探しの前提として考えておきたいことがあります。結婚するまでの仮の住まいか、結婚してからも住み続ける住まいかという点です。結婚を考えるのは早すぎると思うかもしれませんが、誤解です。大事な前提の一つ、同棲は結婚前提で始めるのが基本ですから、結婚後の生活を考慮した探し方が適切です。もちろんどちらでも自由ですが、それぞれで部屋の決め方は異なります。結婚するまでの仮の住まいなら、必要最低限の条件でいいでしょう。近い将来再び引っ越しの予定があるなら、部屋の場所や間取りに不満があっても、あくまで一時的な我慢で済みます。 少し条件に不満があっても耐えられます。結婚して引っ越した時に考えればいいでしょう。一方、結婚してからも住み続けたい場合もあるでしょう。引っ越しの必要がないため、時間もお金も節約できて楽ですが、注意点もあります。まず、二人が結婚しても、快適に住み続けられるような住まいが求められます。同棲生活だけでなく、結婚生活まで考慮して部屋を探すことになります。二人の職場だけでなく、実家までの距離も考慮しなければいけません。結婚してからも住み続けるなら、所有物が増える可能性があるため、余裕のある住まいがいいでしょう。子供が生まれた時のことを考えるなら、子供用の部屋も必要です。同棲の理想の間取りは 2LDK ですが、結婚後も住み続けるなら、最初から 3LDK という選択もできます。結婚生活の様々な状況を想定して、後悔がないように部屋を選んでください。想定が具体的であればあるほど、部屋探しもスマートになります。結婚するまでの仮の住まいか、結婚してからも住み続ける住まいか、という点をはっきりさせておく。同棲で部屋探しをするときの30のポイント。その9。部屋の希望条件は口頭だけで伝えないこと。部屋探しの際、2人分の希望条件を考えていると、頭の中が混乱してきます。きちんと覚えているつもりでも、うっかり忘れてしまうこともあるでしょう。間取りのイメージも、口頭だけではうまく伝わらないことがあります。2人分の希望条件を照らし合わせるのは、簡単なようで難しい。聞き間違い、勘違い、度忘れは、誰にでも起こりうる現象です。人の記憶は意外と曖昧で頼りないところがあります。この時、心がけたいシンプルな方法があります。きちんと紙に書き出すという方法です。二人の希望条件は頭の中だけで処理しようとせず、謙虚に紙に書き出すのが得策です。メモ用紙に自分たちの条件を書き出しましょう。書き方は箇条書きで十分です。条件を書き出せば、文字として確認できるので、希望の数や内容を確認しやすくなります。どんなに記憶力の悪い人でも、書けば記録として残ります。何度も聞き直したり、度忘れしたりすることもなくなります。紙に間取り図を書けば、相手にイメージを伝えやすくなります。もし、譲れない条件があれば、一緒に確認しておきましょう。二重丸や星マークなど重要だとわかる目印をつければさらに確認しやすくなります。条件を紙に書けば不動産屋にも探している部屋のイメージを伝えやすくなります。比較や再確認が簡単になるので部屋探しがスムーズになります。面倒がらずにぜひ紙に書き出してください。書き出していくうちにきっとテンションも上がっていくでしょう。紙に書き出すのは部屋探しの近道です。希望条件はきちんと紙に書き出して考える。同棲で部屋探しをするときの30のポイント。その10。一人暮らし用の部屋に黙って同棲するのは契約違反。部屋探しではある条件を確認しましょう。確認したい条件とは一人暮らし用でないかという点です。一人暮らし用の部屋に黙って同棲するのは契約違反です。大家や管理会社に黙っていよう。どうせバレないだろう。バレたらその時に考えればいい。安易な考えはよくありません。契約違反の場合、トラブルに発展する可能性があります。バレる、バレないに関係なく、契約は、契約です。契約は法的な拘束力があるため、無視はできません。賃貸物件は、あくまで、借り物、ですから、貸主の契約に従うのは、絶対です。もし、はっきり、わからなければ、不動産屋に問い合わせます。 無理を承知で交渉することもできる。部屋の条件が良くて、その部屋に住みたい気持ちが強いなら、無理を承知で、大家や管理会社に一度交渉してみましょう。契約違反はいけませんが、交渉は自由にできます。一人暮らし用であることは承知しておりますが、なんとか特別許可をいただけないでしょうか。正直に事情を話して低姿勢でお願いすれば、特別許可が得られるかもしれません。例外を認められる可能性は低いですが、わずかな可能性をかけて行動する姿勢は大切です。交渉力の強い不動産屋なら、大家の許可が得られやすくなるでしょう。もし、例外が認められた場合、後から食い違いがないよう、書面で例外についての契約を交わしておきましょう。きちんと書面で証拠を残しておけば安心です。交渉しても無理なら、二人暮らしができる部屋を探す。交渉しても許可が得られない場合は、残念ですが、諦めるしかありません。自分の希望が理解されなくても、余計な恨みはなしです。契約は契約です。立場は貸主の方が高いですから、潔く諦めることも大切です。気持ちを切り替え、同居が許されている部屋を探しましょう。一人暮らし用の部屋でないか確認する。同棲で部屋探しをするときの30のポイント。その11。譲れない条件は本当に重要なものに限る。必要最小限にしておくのが無難。部屋探しの際、譲れない条件があれば確認しておきましょう。どうしても駅から5分以内がいいという人もいるでしょう。ユニットバスだけはやめてほしいという人もいるでしょう。料理を楽しみたいから広めのキッチンが欲しいという人もいるはずです。同棲する部屋は2人の城です。譲れない条件はなければベストですが、やはり強い希望もあるでしょう。住みたい部屋は2人で話し合って決めますが、個人的に譲れない条件があればお互い意識合わせをしておきましょう。譲れない条件がわかれば部屋探しの重要な基準になります。ただし、譲れない条件は本当に重要なものに限ります。何でも希望を言えばいいわけではなく、あくまで重要な条件に限ります。普通の希望と譲れない条件は分けて考えてください。この2つを混同すると話がややこしくなります。譲れない条件の判断基準は次の2つの点で考えると分かりやすくなります。1。健康上の事情があること。2. それがないと著しく不便になること。なければないで構いません。譲れない条件があったとしても必要最小限に抑えておくことが大切です。多くても3つまでが妥当でしょう。あまり条件が多くなると部屋を探すのが大変になります。譲れない条件の中には、パートナーに理解されにくい内容もあるかもしれません。きちんと事情を説明して、重要であることを伝えるよう努めてください。譲れない条件がぶつかれば、きちんと話し合って、良い妥協点を見つけることが必要です。時には、自分の条件を取り下げ、パートナーに譲ることも大切です。妥協の仕方は自分の条件を押し付けず二人で話し合った上で決めましょう。譲れない条件は本当に重要なものだけ提示する。同棲で部屋探しをするときの30のポイント。その12。なぜ不動産屋は同棲を嫌がるのか。実のところ、不動産屋は同棲をあまり喜ばない傾向があります。どちらかというと、嫌がられる方が多いでしょう。同棲で部屋を探しています、と言った途端、不動産屋の表情や態度が急変することも少なくありません。 表立って言われることはありませんが、あまり歓迎されないのが現実です。なぜ不動産屋は同棲を嫌がるのか。その理由は2つあります。短期間で退去されやすい、家賃の滞納トラブルも発生しやすいという理由があるためです。理由1、短期間で退去されやすい。同棲の場合、長く住み続けてくれるとは限りません。同棲を始めると、価値観や生活習慣の不一致が原因ですぐ同棲が終わる場合があります。3ヶ月で退去するケースはよくあること。1ヶ月で退去するケースすら存在します。2人が退去すると空き部屋になり、手間暇をかけて結んだ契約が無駄になります。理由に、家賃の滞納トラブルも発生しやすい。同棲解消の後、仮に一方が住み続けたとしても安心できるとは限りません。多額の家賃が払えなくなり、家賃滞納によるトラブルが発生しやすくなります。家賃滞納によるトラブルは、どの大家も管理会社も大変嫌がります。同棲で部屋を案内する場合、そうしたリスクが内在しているため、不動産屋は警戒します。不動産屋も商売ですから、物件の案内は慎重かつ合理的に行きたいところ。同棲の場合、有料物件があったとしても積極的に紹介されないことがあるのです。同棲で部屋を探すなら、不動産屋に安心してもらえる工夫をしておくといいでしょう。例えば、支払い能力の証明をしたり、堅実な保証人を立てたり、などの対策です。経済的な問題をクリアしていれば、不動産屋も積極的になってくれるはずです。不動産屋が同棲を歓迎しない事情を理解する。同棲で部屋探しをするときの30のポイント。その13。同棲を嫌がる不動部屋を安心させる7つの対策。一般的に不動産屋は同棲を嫌がる傾向があります。同棲の場合、短期間で退去されやすい、家賃の滞納トラブルも発生しやすい、などの理由があるためです。不動産屋も商売です。営利目的の企業です。トラブルはできるだけ避けたがるため、同棲の場合、積極的に物件を紹介されない可能性があります。そのため、同棲の部屋探しで不動産屋に行くなら、不動産屋を安心させる対策を立てておくことが賢明です。対策1、きちんと身だしなみを整えておく。不動産屋に行くときは、身だしなみを整えておきましょう。基本ですが、重要なポイントでもあります。人は外見で判断される傾向があります。清潔感を与える身だしなみを整えておく方が信頼感が増して不動産屋も安心します。迷ったらスーツが無難です。対策2、結婚前提、結婚予定を宣言しておく。結婚前提の同棲です。来年の春には結婚予定です。など結婚を宣言しておくといいでしょう。誠実で真剣な交際であるとわかるだけでも真剣であることが伝わるため不動産屋を安心させることができます。また応援したい気持ちにさせることができれば物件紹介も積極的になってくれます。対策3、確実に支払い能力のある保証人を立てる。なんといっても保証人です。親が定職についているなら、親の名刺を見せるとスムーズです。保証人が確実に支払い能力のある人物と分かれば、不動産屋に安心感を与えることができるでしょう。対策4、男女双方で保証人を立てる。一般的に保証人は1人ですが、2人にすることも可能です。男女双方で保証人を立てるようにすれば、二重の保証になるため、不動産屋も安心します。 保証人が2人でなければ同棲を受け付けてくれない不動産屋もあります。対策5、課税証明書を提示する。支払い能力があることの証明の一つとして課税証明書の提示も有効です。課税証明書とは、課税された住民税の金額を証明してくれる公的な書類です。課税証明書は収入証明書、所得証明書と呼ばれることもあり、収入があることの証明に使えます。収入は少なくても自分から提出すれば契約に誠実であることが伝わるでしょう。対策6、預金通帳を提示する。貯金があるのは支払い能力の証明だけでなく、金銭の管理能力の証拠にもなります。心理的に抵抗があるかもしれませんが、有効な手段の一つであるのは間違いありません。課税証明書と通帳の両方を見せればさらに効果的です。対策7、家賃の先払いをする。経済的に余裕があるなら、家賃の先払いも効果的です。例えば、3ヶ月分や6ヶ月分など先払いをすれば、滞納トラブルのリスクは低いと判断されます。同棲を嫌がる不動部屋の対策を立てておく。同棲で部屋探しをするときの30のポイント。その14。同棲の部屋探しではインターネットが欠かせない。同棲で部屋を探すならインターネットを活用しましょう。いきなり不動産屋を訪ねるのもいいですが、デメリットに悩まされることがあります。一般的に不動産屋は同棲を嫌がる傾向があります。同棲はトラブルを招くリスクが高いため、積極的に紹介してくれない場合があります。物件の紹介を渋ったり、あえて紹介されなかったりする場合も少なくありません。そこで活用したいのがインターネットを使った部屋探しです。インターネットなら不動産屋の態度に振り回されず、自分たちのペースで探せます。現代ではインターネットが普及して便利な時代になりました。パソコンでも携帯電話でも部屋探しが可能です。人類の英知が結集された道具を使わない手はありません。おすすめなのは、インターネットで希望の賃貸物件を決めてから、取り扱う不動産に問い合わせるという手順です。同棲で部屋探しは、インターネットを中心に行う方がスムーズに進むでしょう。ただし、メリットばかりではありません。インターネットで物件を探すなら、以下の点に注意が必要です。注意点1、賃貸物件の情報が古い可能性がある。インターネットとはいえ、物件情報がリアルタイムに更新されるとは限りません。反映が遅く、掲載されている情報が古いままという可能性があります。すでに契約済みの物件が残っている場合も少なくありません。掲載情報を過信せず、あくまで参考情報として活用するのがいいでしょう。きちんと確認したいなら不動産屋に問い合わせましょう。注意点2、そもそも載っていない物件情報もある。世の中のすべての物件がインターネット上に掲載されているとは限りません。不動産屋の都合で中には公開されていない物件もあります。インターネットなら膨大な物件情報を確認できますが、それが全てだと思い込まない方がいいでしょう。インターネットは賃貸物件を探すのに便利ですが、あくまで補助ツールとしての活用をお勧めします。インターネットを最大限に活用して賃貸物件を探す。同棲で部屋探しをするときの30のポイント。その15。不明点に悩んだらすぐ問い合わせる。インターネットで物件を探していると不明点を見つけることがあります。 間取りがはっきりしない。意味のわからない文言がある。記載が漏れている。日当たりがよくわからない。セキュリティについてもう少し具体的に知りたい。なぜ管理費の記載がないのか。加入する保険は決まっているのか。インターネット上の物件情報は全てが正確に掲載されているわけではありません。時には不明点が見つかり悩むことがあるでしょう。この時の行動が大切です。別にいいか、後で問い合わせようなどと後回しにするのはよくありません。やる気は生ものです。後回しにするとやる気も失われています。もしくは問い合わせることを忘れているでしょう。確認作業を後回しにするとどんどん予定が狂います。不明点を残したままでは上手に候補を絞りきれません。ではどうするか。不明点に悩んだらすぐ問い合わせましょう。このフットワークが重要です。悩んだからすぐ問い合わせればモチベーションを無駄なく活用できます。部屋探しは確認作業の連続でもあります。不明点があればきちんと確認することも部屋探しの大事な仕事。問い合わせることで思わぬ情報が得られる可能性もあります。3分悩んでわからなければ問い合わせた方が楽です。問い合わせる手段もメールより電話の方が早く結果がわかります。少しでも早く良い部屋を見つけるためにもスピードのある行動力が欲しいところ。部屋探しは早い者勝ちです。不明点に悩んだらそのまま放置せずすぐ問い合わせる。同棲で部屋探しをするときの30のポイント。その16。不動産屋に行くなら前もって希望条件を話し合っておこう。不動産屋に行くなら前もって話し合って決めておきたいことがあります。希望条件についてです。不動産屋に行くと担当者からどんな部屋をお探しですかと聞かれます。この時まだ決めていません。これから話し合うところです、などと不明確な回答をすると、担当者を困らせます。希望条件がまとまっていなければ、不動産屋も探しようがありません。不動産屋には、膨大な数の物件が登録されています。闇雲な探し方では、時間がかかりすぎて非効率。希望条件が曖昧では、不動産屋にも迷惑をかける可能性もあります。部屋探しは自分たちの新生活だけでなく人生にも関わることです。そのため不動産屋に行くなら前もって希望条件を話し合っておくのが得策です。もちろん全ての希望条件を完全に決める必要はなく大まかな内容で十分です。前もってパートナーと希望条件を話し合っておき紙に書いてまとめておくと便利です。少なくとも家賃、場所、間取りの3つは決めておくようにしましょう。その他、譲れない条件があれば忘れずに伝えておくことも重要です。必ず、キッチンが欲しい、駅から10分以内が条件など譲れない条件を伝えておくとさらに探しやすくなります。ガツガツ言うとわがままに思われるのではないかと思うかもしれませんが、遠慮は不要です。はっきり希望条件を提示した方が対象範囲を絞りやすくなるので不動産屋にとっても助かります。お客様の希望を叶えることが不動産屋にとっても喜びです。希望条件を伝えることで2人が思い描いている生活も不動産屋に伝わりやすくなるので協力的になってくれるでしょう。不動産屋に行く前に希望条件を話し合って決めておく。同棲で部屋探しをするときの30のポイント。その17。実家の近くで同棲をするときの思わぬ落とし穴。親が同棲を許可する条件として、実家の近くに住むこと、と指示をされることがあります。我が子が同棲するなら少しでも近くで暮らしてほしいと思うもの。 もしくは、実家から近い方が便利で安心、と考え選ぶこともあるかもしれません。同棲ができるなら、場所はどこでも良い、と思いますが、安心とは限りません。実家の近くで同棲を始めたとき、よく起こりがちなトラブルがあります。それは、頻繁に親が訪問してくることです。実家から近いと、簡単に立ち寄れます。親が買い物や病院に行くついでに立ち寄ることが考えられます。たまに訪問するくらいならいいですが、週に何度も訪問されるとさすがに対応が大変でしょう。自分の親ならまだ気楽ですが、パートナーの親ならないがしろにはできません。不平不満があっても嫌な顔を見せたり無視したりするのは難しい。気遣うことが多くなれば日常のストレスになるでしょう。たとえ事前に許可があったとしても、やはり頻繁な訪問は悩ましい問題になるはずです。親に部屋の合鍵を渡していた場合、勝手に上がり込んでいることもあります。親とはいえ、無断で二人のプライベートな環境に上がり込むのは無神経と言えるでしょう。パートナーとはうまくいっているのに、親が頻繁に訪問してきたせいで同棲がこじれるケースがあります。特に、過干渉の親の場合、あらかじめ注意が必要です。実家の近くで同棲すると、必ず失敗するわけではありませんが、潜在的なリスクとして認識しておくといいでしょう。頻繁な訪問を控えてもらう。実家の近くで同棲するのが絶対悪いわけではありません。親が同棲を許可する条件として提示したなら仕方なく従うしかないでしょう。もし親が頻繁に訪問してくるなら少し頻度を抑えてもらうように言います。ただしストレートに言うよりオブラートに包んだ穏便な言い方を心がけましょう。当たり障りのない言い訳を考えた上で伝えるのが得策です。仕事で忙しい、二人の時間を大切にしてほしい、など、遠回しに伝えるのも一つの方法です。実家の近くで同棲するなら、ある程度のリスクを覚悟しておく。同棲で部屋探しをするときの30のポイント。その18。見栄を張って新築やデザインにこだわるのは危険。同棲の部屋探しはウキウキした気分になるでしょう。心が弾んだ状態で部屋を探そうとすると、どんどん夢が膨らみます。同棲への憧れが強いと、キラキラした印象のためか、新築やデザインに注意が向く傾向があります。できるだけ新しい部屋に住みたい。できるだけおしゃれな部屋に住みたい。もちろん清潔感は大切です。二人の新生活ですから、できるだけ綺麗で華やかにスタートしたいと思うでしょう。新しくておしゃれな部屋なら、友人を呼ぶ時にも自慢できます。同棲という華やかなステージに向けて、だんだん見栄を張りたい気持ちが出てくるかもしれません。二人とも収入が高くて、貯金も十分あるならいいですが、そうでないなら慎重になっておく必要があります。新築やデザインにこだわると家賃が一気に跳ね上がります。家賃が高くなればなるほど節約の妨げになります。お金は同棲の成否に関係するポイント。見栄を張って新築やデザインにこだわるとお金はどんどん失われていきます。同棲はまだ結婚の前段階です。まだ不安定でデリケートな時期ですから、見栄に欲を出すのは危険です。同棲の成功を考えるなら、あくまで快適な空間です。新築やデザインだからといって快適とは限りません。新築やデザインより立地や間取りを重視した方が優先順位としては賢明です。新築やデザインにこだわるなら、しっかりした収入と十分な貯金があった上で考えた方がいいでしょう。見栄に振り回されず、あくまで目的の達成に集中するのが得策です。見栄を張って新築やデザインにこだわらない。 同棲で部屋探しをするときの30のポイント。その19。家賃が低くても最低限のセキュリティは必要。セキュリティの5つの最低条件。同棲の部屋探しではセキュリティにも注目しましょう。同棲は男女が2人で暮らすことになります。一人暮らしの時とは違い、同棲は2人で暮らすから安心と思って油断しがちです。確かに同棲には防犯が高まるメリットがあります。パートナーと一緒に暮らすことで泥棒やストーカーを防ぐ力が強くなります。一人で暮らすよりは心強いと言えるでしょう。しかし二人で暮らすから安心と思うのは誤解です。時間帯によっては女性が一人で留守番をしなければいけないことがあるでしょう。共働きなら部屋が無人になる時間帯も長くなるはずです。倹約を心がけようと家賃の低い賃貸物件を選ぶのはいいですが、セキュリティの低い物件には注意が必要です。たとえ家賃が低くても万一のことがあれば大きな代償を払うことになるでしょう。セキュリティは自分だけでなくパートナーの安全安心にも関わること。一つの部屋に二人分の財産を置くわけですから、一人暮らしの時より高いセキュリティが求められます。最高水準のセキュリティまでは不要ですが、家賃が低くても最低限のセキュリティは必要です。セキュリティの最低条件が5つあります。セキュリティの5つの最低条件。1. 空き巣の多発地域は避けること。2. 玄関の扉にロックがかかること。3. 防犯カメラが設置されていること。4. 部屋の扉がしっかり施錠できること。5. ゴミ捨て場に鍵がかかっていること。たとえ駅や職場から近い物件でもセキュリティが不十分なら考え直した方がいいかもしれません。セキュリティが高くなるにつれて家賃も高くなりますが、安心を買うという意識を持ってください。セキュリティの整った賃貸物件は生活の安心感にもつながります。賃貸物件を選ぶときはセキュリティが整ったところを選ぶようにする。同棲で部屋探しをするときの30のポイント。その20。今後増えそうな所有物があるなら、特殊な部屋の選び方が必要になる。部屋選びの際、見落としがちな点の一つが所有物です。現在の所有物ではありません。今後増えそうな所有物です。自分だけでなく、パートナーを含めて所有物が増える可能性はあるでしょうか。増える可能性があるなら、どの程度まで増えそうでしょうか。所有物が増える可能性があるなら、十分なスペースが必要です。人によっては、所有物が増えやすい趣味を持っていることがあります。例えば、読書が趣味で、購入した本を捨てない主義なら、たくさんの本棚が必要になるでしょう。プラモデルやフィギュアモデルを集める趣味があるなら、保管するスペースが必要になるでしょう。アイドルの追っかけをしているなら、関連グッズがどんどん増えるはずです。収納を工夫するのも一つの方法ですが、限界もあります。所有物の量や種類によっては、工夫程度では対処しきれない場合があります。趣味はその人の価値観であり、安易に否定できません。収集癖があまりにひどいなら改善が必要ですが、趣味に関してはできるだけ寛容であった方がいいでしょう。捨てようにも捨てられないものは悩ましい問題です。部屋探しの際は今後増えそうな所有物についても二人で話し合ってください。今後増えそうな所有物があるなら特殊な部屋の選び方が必要です。 同性は 2LDK が理想とされていますが、所有物が増える可能性があるなら 3LDK がふさわしい時もあります。もしくはベランダ付き、ロフト付き、地下倉庫付きといった賃貸物件も選択肢になるでしょう。今後増えそうな所有物を考慮に入れておくと、よりふさわしい間取りが見えてくるはずです。今後増えそうな所有物を考慮して部屋や間取りを考える。同棲で部屋探しをするときの30のポイント。その21。実家で同棲をするときのメリットとデメリット。同棲の部屋探しでは実家を検討する人もいるでしょう。男性側の実家、もしくは女性側の実家です。もちろん選択肢としてはありです。実家の親から了承を得ているなら、選択肢の一つとして前向きに検討してもいいでしょう。ただし、実家で同棲する場合、メリットだけでなくデメリットもあります。安易に判断せず、メリットとデメリットを考慮した上で判断してください。メリット1。家賃が抑えられ、結婚資金を貯めやすくなる。実家で同棲する場合、最大のメリットは家賃が抑えられる点でしょう。一般的に同棲で最も費用がかかるのは家賃です。実家に住むなら家賃は不要になるため、貯金が大変スムーズになるでしょう。家具や生活用品についても、実家にあるものを使わせてもらえるなら、初期費用が大幅に抑えられるはずです。貯金の速さに関しては、これ以上ない効力を発揮するはずです。メリット2。いざとなった時、協力が得られやすい。実家での同棲は、親とも一緒に暮らすため、いざとなった時に協力が得られやすい点もメリットです。料理、掃除、洗濯を手伝ってもらったり、荷物を受け取ってもらったり、など、家事の一部が楽になるでしょう。料理に関しては、親の方が詳しいでしょうから、料理の腕を磨くチャンスとも言えます。親は人生の先輩です。生活における様々な知恵を享受できるチャンスになるでしょう。メリット3。親との関係も確認しやすい。実家で同棲する場合、二人だけで同棲する場合とは違い、親との関係も確認できます。親との相性も、結婚前の大切な確認ポイントの一つ。パートナーとの関係は、良好でも、親との関係がスムーズにいかず、トラブルになるケースがあります。例えば、姑問題です。実家での同棲は、親との関係を確認できる機会にもなるでしょう。デメリット1。気を使うことが増える。実家で同棲する場合、親もいるため気を使います。親は異形の対象ですから、パートナーより気を使うことになるでしょう。親しみやすい性格ならいいですが、厳格な性格なら、緊張やストレスも高まります。同棲生活での気苦労が増える可能性があります。デメリット2。親に介入されやすくなる。実家で同棲するとなると、家事や生活習慣について親が介入してくることが考えられます。全く口出しをしない親はなかなかいません。口出しやアドバイスなど何らかの介入が増え、煩わしい場面が増えることが予想されます。実家で同棲するときのメリットとデメリットを確認する。同棲で部屋探しをするときの30のポイント。その22。同棲は個室さえあればいいわけではない。シェアハウスに陥りやすい間取りとは。同棲の部屋探しではワンルームや 1K に注意しましょう。常に一緒にいられますが、実際はストレスの多い生活になるはずです。部屋が一つしかないと、プライバシーがなくなり、音や動きでお互いの生活が妨げられます。 同棲で部屋を選ぶなら、それぞれ個室のある間取りがいいでしょう。自分の部屋があれば、プライベートを保ちやすくなるため、同棲も快適になります。では、それぞれの個室さえあれば、安心かというと、それは違います。例えば、2K の間取りを想像してください。それぞれ個室があるのはいいですが、一緒に過ごす部屋がありません。一緒に過ごす部屋がなければ、二人とも自分の部屋に閉じこもることになります。会うことも話すことも減ってしまう。仲が悪くなくても悪いような雰囲気が出やすくなるでしょう。これではシェアハウスと同じ状態です。プライベートが保てるのはいいですが、別々を強調した間取りも問題なのです。そこで必要なのが2人で過ごす部屋です。リビングでもダイニングでも構いません。狭くても良いので、二人で過ごす部屋を確保しておく方がいいでしょう。例えば、2DK、2LDK です。二人で過ごす部屋があると、会う頻度や会話量が自然と増えるため、良好な関係を保ちやすくなります。絶対必要な部屋ではありませんが、二人の関係を保つなら、できるだけ考慮しておくのがベターです。できるだけ二人で過ごす部屋も考慮に入れる。同棲で部屋探しをするときの30のポイント。その23。できるだけリビングが南向きの部屋を選ぼう。二人が楽しく語り合う場所としてはリビングです。リビングは二人が一番顔を合わせる部屋。テレビやソファーが置いてあり、二人で過ごす時間が長い部屋でもあります。リビングの有無は二人の関係にも影響します。リビングのある賃貸物件を探しているカップルも多いのではないでしょうか。せっかくリビングのある部屋を探しているなら、できるだけ居心地の良いリビングがいいでしょう。リビング付きの賃貸物件を選ぶなら、リビングの広さや雰囲気も大切ですが、向きにも注目です。おすすめなのは南向きのリビングです。リビングを明るくするには照明も大切ですが、やはり自然光が一番です。リビングが南を向いていると自然に太陽光を取り入れることができ、日当たりが良くなります。リビングが明るいと二人の雰囲気も明るくなります。風水としても南向きのリビングは縁起の良い間取りとされています。リビングはできるだけ南向きの部屋を選ぶ。同棲で部屋探しをするときの30のポイント。その24。不動産屋は複数回ってもいい。小さな不動産屋で奇跡の物件が見つかる可能性もある。部屋探しの際、一箇所の不動産屋だけで完結させるのは注意が必要です。体力と時間に余裕があれば複数の不動産屋を回ってみるのも悪くありません。もちろん、賃貸情報が重複する可能性はあります。現在では、賃貸情報の流通がスムーズになったため、どの不動産屋でも取り扱う物件の差が小さくなりました。特に、大手の不動産屋なら、どこで探しても、結果はほぼ同じになるでしょう。しかし、どこの不動産屋も結果が完全に同じわけではありません。不動産屋によって受け持つ不動産の種類や範囲が異なります。一人暮らしを中心に取り扱う不動産屋もあれば、家族世帯を中心に取り扱う不動産屋もあります。CM に出るような大手の不動産屋でも完璧ではありません。例えば、地域密着型の不動産屋なら、大手にはない賃貸物件を取り扱っています。ある不動産屋で希望の物件が見つからなくても、別の不動産屋では見つかる可能性もあります。仲介手数料やサービス品質も不動産屋によって異なります。ジャンルが異なる不動産屋なら探す幅が広くなるため、希望の物件を見つかりやすくなるでしょう。複数の不動産会社を回っても法的には問題ありません。体力や時間に余裕があれば複数の不動産屋を回ってみてはいかがでしょうか。 小さな不動産屋で奇跡の物件が見つかる可能性もあるのです。体力と時間に余裕があれば、ジャンルの異なる別の不動産屋を回ってみる。同棲で部屋探しをするときの30のポイント。その25。担当者に車で部屋まで連れて行ってもらうときの注意点。不動産会社で部屋を決める前、担当者が部屋まで車で連れて行ってくれるのが一般的です。実際の部屋を見ないで契約するのは危険です。部屋のある場所まで行き、間取りや雰囲気などを確かめます。親切に連れて行ってくれて便利ではありますが、ここに注意点があります。それは駅から部屋までの距離が分かりにくいという点です。例えば、物件情報に駅から徒歩10分と書かれていても実際は分かりません。歩く速さは個人差があります。自分のペースで歩けば15分以上かかることもあるでしょう。駅から部屋までは最短距離を早めに歩いた場合で計測されるため、情報と実際が異なる場合があります。また、駅から部屋までの距離は短くても、途中に横断歩道が複数あると、タイミングによって信号で待たされることがあります。距離が短い割に意外と時間がかかることもあるでしょう。そこで必要なのが、実際に自分が歩いて所要時間を確かめてみることです。不動産会社の担当者が車で部屋まで連れて行ってくれても、それで満足するのは要注意です。本命の物件なら、自分が歩いて確かめることをお勧めします。二度手間になりますが、この小さな手間暇が重要です。自分で歩いてみると、実際の所要時間だけでなく、途中にある店や街並みも確認できます。本当に契約すべきか判断する決め手になるでしょう。本当に価値のある情報を得たければ足を使ってください。足で使って得た情報こそ本当に価値があるのです。部屋から駅までの距離や時間はきちんと自分の足で歩いて確かめる。同棲で部屋探しをするときの30のポイント。その26。物件情報だけで選ぶのは失敗をしに行くようなもの。現地確認は例外なく必要。現地確認は必要です。物件情報だけで物件の良し悪しの判断はよくありません。物件の紹介資料に詳しい情報が豊富に掲載されていると、それだけで確認を満足しがちです。例えば、建物の外観から部屋の中までカラー写真が細かく載ってあると、実際そこにいるような感覚になるでしょう。驚くべきことに、最近の不動産業界では不動産物件を 3D で案内できるサービスまで登場しています。現地に行かなくても、現地を詳しく見ることができれば、直接訪問する必要はないと思うかもしれません。しかし、ここで油断してはいけません。物件情報と実際の様子とでは、何らかのギャップがある可能性があります。例えば、物件情報の間取りは広そうに見えても、実際訪問して様子を見てみると狭く感じるかもしれません。写真では室内の壁が白色に見えても、直接確認すると淡い肌色かもしれません。閑静な住宅街とあっても、現地を訪問すると最近始まった工事物件が近場にあって意外とうるさいかもしれません。部屋の広さや雰囲気も写真で見る様子と実際の様子とでは何らかの違いがあるかもしれない。現地を訪問して初めてわかることがあります。実際に賃貸物件を訪問することで五感を通して様々な発見ができるでしょう。天井が低い。天井に雨漏りの跡がある。歩くと床がきしむ。壁が薄い。壁に変な穴がある。扉が開けにくい。廊下に鳩の糞が目立つ。階段が狭い。階段を歩く音が響く。何とも言えない異臭が漂っている。 現地を訪問することで物件情報に載っていない何かに気づけます。物件情報と実際の様子には多少の差があります。物件情報だけで選ぶのは失敗をしに行くようなもの。どんなにカラー写真が豊富であろうと現地確認は必要です。いくら物件情報が詳細であってもそこで満足せず、きちんと現地を訪問して確かめてください。すべてを細かく確認するのは大変なので、目星をつけて数を絞った段階で確認するのがいいでしょう。面倒だと思っても一度は現地に行き直接確認することをお勧めします。物件情報だけで満足せず、必ず現地を訪問して実際の様子を確かめる。同棲で部屋探しをするときの30のポイント。その27。賃貸物件は親にも確認してもらおう。不動産屋の説明はメリットが中心になると考えてください。不動産屋は物件の契約を一つでも多く取ることが仕事です。そのため、契約が取れるよう都合の良い話を中心に進め、不都合な話は避けたがる傾向があります。不動産屋の都合の良い話ばかり聞いていると、盲点や見落としが発生しやすくなります。住み始めてから何らかの不都合が見つかることもあるでしょう。メリットばかり聞かされていると、だんだん合理性と客観性が失われ、自分に合った部屋か判断しにくくなる場合があります。こんなはずではなかったという失態だけは避けたいところ。そこで頼りになるのが親です。賃貸物件は自分たちだけでなく親にも確認してもらうことをお勧めします。親は子供の味方ですから、しっかり物件の確認をしてくれるでしょう。いちいち親に確認するのが面倒かもしれません。親が口うるさいと確認も億劫になるでしょう。しかし親の方が年齢も高く経験も豊かです。住居に関しては自分より親の方が鋭い感を持っているに違いありません。親ならではの鋭い着眼点もあるでしょう。自分たちでは気づかない賃貸物件の盲点を見抜いてくれることがあります。ハッとするような意見をもらえるかもしれません。特に間取りの良し悪しは親の方がたくさん苦労を経験しているため、厳しく確認してくれるはずです。物件の詳細資料を見せて、どう思う？と聞くだけで構いません。親に余裕があれば部屋まで直接出向いてみてもらうのも得策です。都合のいい話しかしてこない営業マンをきしゃりと言い返してくれることもあるでしょう。念のためという意味でも無駄にはならないはずです。避けられる失敗は避けておくことです。いい年をして親を頼りたくないと思うかもしれませんが、勘や経験に関しては素直に参考として生かすのが賢明です。賃貸物件の確認は親にも見てもらう。同棲で部屋探しをするときの30のポイント。その28。部屋の条件だけでは不十分。周囲の環境にも目を向ける。部屋探しのとき、部屋の条件ばかりに注意が向きがちです。例えば、部屋の広さ、間取り、日当たりなどです。どれも住み心地に関係する大切なポイントです。部屋を探すのですから、部屋の中を確認するのが中心になるでしょう。しかし、ここで見落とされやすい確認ポイントがあります。周囲の環境です。部屋の内部だけでなく、その部屋の周囲の環境についてもよく確認する必要があります。隣近所にトラブルメーカーが住んでいないか。近所に工事物件があってうるさくないか。大通りに面していて音が気にならないか。近隣地域に墓地、ラブホテル、暴力団事務所はないか。せっかく部屋が快適であっても周囲の環境がひどいと住み心地は悪くなります。例えば、隣の部屋にトラブルメーカーが住んでいれば少々住みにくくなるでしょう。 大通りに面していると、夜中でも車の音がうるさく、睡眠の妨げになる可能性があります。どれだけ部屋の中が素晴らしくても、周囲の環境が悪ければ、台無しです。住み始めてから、こんなはずではなかった、という状況になり、後悔するでしょう。部屋探しの時は、部屋の中だけでなく、周囲の環境にも目を向け、総合的に判断してください。そのうち、慣れる、なんとか、なる、という油断は、禁物です。安易な考えは、後から悔やむ結果をもたらす原因になります。周囲の環境がわからなければ、大家や管理会社から話を聞いてみるのも、一つの方法です。自分で確認するにも限界があるので、その物件に詳しい人から話を聞いて情報を得ましょう。部屋探しの時は、部屋の条件だけでなく、周囲の環境にも目を向ける。同棲で部屋探しをする時の30のポイント。その29。休憩が部屋探しの余裕とチャンスをもたらす。物件探しは集中力を要します。様々な条件を考慮しながら最大限の想像力を働かせて住み心地をイメージします。しかも、同棲は2人分の条件で探すことになります。比較。部屋探しはあまりもたもたしていると他の人に先を越されるデメリットがあります。早く見つけなければいけない、早く決めなければいけないと焦っていると疲れが加速するでしょう。毎日ずっと部屋探しをしていると肉体的、精神的に疲れてくるでしょう。疲れがたまると思考力も判断力も鈍ってきます。しかし、焦りは禁物です。早く部屋を見つけたい気持ちがあるかもしれませんが、焦って条件の悪い部屋に住むと待っているのは後悔です。一度部屋を決めると再び引っ越しをするのが大変です。もし部屋探して疲れた時は少し休憩期間を作りましょう。休憩中は部屋探しのことは忘れるようにします。趣味を楽しんで気分転換をすれば心身がリフレッシュされます。部屋探しの良いアイデアが思い浮かぶこともあるでしょう。休憩すると他の人に部屋を取られる。デメリットになると思いますが、そうとは言い切れません。物件情報は日々入れ替わっています。しばらく時間を置くと空き部屋が増え、良い部屋が見つかる可能性もあります。数日休んでいれば以前見つからなかった良い部屋が見つかったという事例は多くあります。部屋探しは早い者勝ちという特徴がある一方、遅くてもチャンスに恵まれることがあります。休憩が部屋探しの余裕とチャンスをもたらすのです。部屋探しに疲れた時は無理をせずきちんと休憩する。同棲で部屋探しをする時の30のポイント。その30。なかなかいい部屋が見つからない時こそ正念場。最後まで諦めない。同棲の部屋探しに苦労することがあります。二人の条件に合った部屋探しは一人暮らしの部屋探しより苦労するでしょう。自分の都合だけでは決められず、パートナーの都合も考えなければいけません。二人分の条件を考慮しながら部屋を探すのは一仕事になるはずです。なかなかいい部屋が見つからないと疲れがたまり、だんだん投げやりな気持ちになります。探すのに疲れた。もうどこでもいい。だんだん面倒になってきた。さっさと決めてしまおう。早く同棲を始めたいからここで妥協する。熱意が消え、意欲が失われ、無責任な探し方になります。しかし、なかなかいい部屋が見つからなくて、気持ちが萎えかけている時こそ正念場です。一旦部屋を決めて住み始めると、簡単には引っ越しできません。再び引っ越しをしようとすると、余分な出費や手間暇がかかります。短期間で引っ越しを繰り返すのは肉体的、精神的、経済的に大変です。 諦めて悪条件の部屋に住むと同性にも悪影響です。不動産屋に迷惑がかかったとしても余計な遠慮は不要です。もし疲れたなら少し休憩を挟んでみてはいかがでしょうか。あまり長くは休憩できませんが、短期間なら悪くはないでしょう。休憩をして気分転換をすれば、再び部屋探しの気力が湧き出ているでしょう。世の中には膨大な数の賃貸物件がひしめいています。これほど膨大な賃貸物件の中に自分たちに合った部屋が見つからないはずはありません。良い部屋を見つけるのに必要なのは根気です。希望の部屋がなかなか見つからなくても最後まで諦めず根気よく探し続けましょう。私たちに合った部屋はどこかにきっとある。そう信じて希望を持って探し続けることが大切です。なかなかいい部屋が見つからなくても最後まで諦めない。同棲で部屋探しをするときの30のポイント。まとめ。その1。実現させたい同棲をしっかり2人でイメージして共有する。その2。同棲の部屋探しは2系以上の間取りを基本とする。その3。安易な理由でワンルームを選ばない。その4。同棲の場合、家賃は合計収入の4分の1を目安にする。その5。部屋探しの前提として、家賃、場所、間取りを決めておく。その6。自分の希望を主張しすぎず、できるだけ平等にお互いの希望を受け入れる。その7。任せるよと言われても過信せず、きちんと2人が話し合って決めるようにする。その8。結婚するまでの仮の住まいか、結婚してからも住み続ける住まいかという点をはっきりさせておく。その9。希望条件はきちんと紙に書き出して考える。その10。一人暮らし用の部屋でないか確認する。その11。譲れない条件は本当に重要なものだけ提示する。その12。不動産屋が同棲を歓迎しない事情を理解する。その13。同棲を嫌がる不動部屋の対策を立てておく。その14。インターネットを最大限に活用して賃貸物件を探す。その15。不明点に悩んだらそのまま放置せずすぐ問い合わせる。その16。不動産屋に行く前に希望条件を話し合って決めておく。その17。実家の近くで同棲するならある程度のリスクを覚悟しておく。その18。見栄を張って新築やデザインにこだわらない。その19。賃貸物件を選ぶときはセキュリティが整ったところを選ぶようにする。その20。今後増えそうな所有物を考慮して部屋や間取りを考える。その21。実家で同棲するときのメリットとデメリットを確認する。その22。できるだけ二人で過ごす部屋も考慮に入れる。その23。リビングはできるだけ南向きの部屋を選ぶ。その24。体力と時間に余裕があれば、ジャンルの異なる別の不動産屋を回ってみる。その25。部屋から駅までの距離や時間はきちんと自分の足で歩いて確かめる。その26。物件情報だけで満足せず、必ず現地を訪問して実際の様子を確かめる。その27。賃貸物件の確認は親にも見てもらう。その28。部屋探しの時は部屋の条件だけでなく周囲の環境にも目を向ける。その29。 部屋探しに疲れた時は無理をせず、きちんと休憩する。その30。なかなかいい部屋が見つからなくても、最後まで諦めない。